終わりまして、まあね、自民党がなんだかんだで、過半数を、まあ、取っているということで、アンチである私からすれば非常に残念な、結果であるわけですけれども、ただまあ、ね、私どもが推しております令和新選組、もうちょいいくかなとは思ったんですが、3議席増ということで、まあともかく躍進したことには違いないということで、まあとりあえず胸をなで下ろしつつ、これからどういう風な展開になっていくのかということを、もう温かくというように熱視線で、熱い視線で見つめていきたいなと考えているわけでございますが、でもまあ、いろいろとこう他の番組でもそうなんですけれども、今回の選挙を振り返るトークを展開しておりますが、ともかく一番大変だったのは暑いという、この猛暑の中、選挙って基本外ですからね、家の中で何かやれるならいいんですけど、大体炎天下なんですよ。もしくはもちろんね、車で移動しながらっていうのもあるんですけれど、なかなかね、この猛暑の中ではエアコンもね、なかなか効かないっすよ。で、例えばゆっくり走るわけですよね、外旋車ってね。だからエンジンを吹かすわけでもないので、まあなんですか、ダイナモの発電能力もそんなに上がらないと思いますんで、エアコンの効きもね、いまいちっていう時もあったりするわけでありまして、そんな中で18日間、本当にね、もういろんな意味込めてですけど、熱い戦いが行われたわけであります。まあ、今日はね、その選挙ネタもまあ若干入ってまいりますけど、いろいろと気を楽にしてのんびりと日常の QIC に戻していきたいなと、そんなことも考えながらお送りしていきたいと思っております。さあ、なんかね、先週まではね、とにかく本当選挙戦の中だったんでバッタバタしてたんですけど、なんか今こう急に解放された状態で、なんかね、落ち着かないですね。なんか体がそれに、まあ、追いついていってない、慣れてないって感じもするんですけど、まあ、ともかくリハビリを兼ねてお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送でお送りしていきます。お相手は私、榎木田新右衛門と
平上優子と、
それは何ですか、ホログラフィ
ー、
実体。平上さん、どうしたんですか、大阪に。もう熊本捨てた。
捨てたわ。
あ、そうですか、はい、こっちに引っ越してくるなんか計画でもあるですか。
ちょっと計画しようかなって思ってる、今日この頃でございます。
そうですか、はい、ということで、平上子がやってきてしまいました、
は
い、
お邪魔します。
そして、今日はこのお二人が F スタジオです。
はい、ウォールハルナです。
はい、エッグです。
ということで
今日なんか、まあ、前のあれがないね。
シンプル
でしたね。
まあともかく、今日前島君はまた別のとこいましてね。
そうですね、
松田さんも別のとこいましてね。
忙しかですもんね、皆さん。
もうバランバランでございましてですね、はい、でお送りしていこうと思っておりますが、晩飯も食ってないんで、とっととね番組を終わらせていきたいなと思っております。まず最初のお便り、こちらでございます。岐阜県岐阜市からいただきました。45歳自営業、ラジオネーム十兵
衛。
ありがとうございます。
ただ大変です。パソコンやスマホで電話ですね、電話と打つと、まあワープロですよね、何個目かに表示される黒電話マーク、まあ大体表示されますね。フォントによっては出ないものはありますけど、電話番号を記載するときに頭につけるあれです。 まあね、あの先ほどエッグさんから大変にあの、ね、あの素晴らしいお名刺を、
ね、お名刺
いただきました。やっぱりあの電話番号大阪06のなんとか番、
ね、まだそれ使ってる。
でも大体今だ使うっしょ。
使う、
ねえねえ、この黒電話マークね。
うちの実家まだあれですよ、黒電話使ってます。
黒電話使ってる、
はい、
それなりにあのお店の中華屋さんの、
あ、違う違う違う、自分家の
家の方
おかんの部屋にありますよ、ちゃんと。
あ、はい、それはねプッシュ本じゃなくてダイヤル、
あのね多分あのデジタルをアナログに変換してるのかどっちか分かんないけど、それでも使えるようにしてありました。
は
い、
なるほど。
え、Gコロですか。
そうです、うん、あれでかけられるんです、うん、はい。
電話番号を記載するときに頭にしてるあれですが、なんなんと北海道新聞が紙面で黒電話マークを使うのをやめるんだぞ、やめたと。だから今後その電話番号ってなんかこうお知らせとかあるじゃないですか、はいはい、こちらの番号におかけください、このマークを使わないと。だから多分なんですか、とりあえずどうですか、電話とか書くんですかね、 あるいはテルとかね、
テルが多いですよね。
そうですね、
なんでも若い世代がこのマーク、
はい、
何なのかわからない、
そ
ういうのがそういう理由だそうです。
ジェネレーションギャップですね。
確かに黒電話ってなかなか見かけなくなりました。
そ、ね、確か
に、それ以前にダイヤルを回すという作業も、はい、うん、ひょっとしたら理解できないかもしれません、
ね、今私反射的にジーコロとか言ったけど、分かってもらってないかな。
何ですかジーコロって。
ジ
ーコロ、ああそのあー、ジーコロコロコロ、あ、そうだ、ジーコロ、あ、なるほどね、はいはいはい、
あれは分かってます、仕組みは何なのか。ダイヤルって
仕組みが何
プッシュ回線っていうのはピッポッパっていうその音階で音を表して、はい、音というか数字を表してるんですけど、はいはい、そのダイヤル回線っていうのは何なのか。あれ例えば0っていうのを回すと一番と0が一番遠いじゃないですか、
はい、
ね、で1が一番近いじゃないですか、
近いですね、
うん、ね、はい、であれ何なのか、
何なのか、
ええ、
何なのか、
あの、ええ、あの距離的なものの実感戻ってくる時間で何番かを、
はい、あれね、だからかきこう回した瞬間のことはどうでもいいんです、
はい、
戻るのが問題、はい、大事なんです、戻っていくときにまあ、その頃の電話で記憶のある方はカタカタカタカタカタカタって音がしてたと思うんですよ、あの受話器から。
あったかな、
うん、パルスって言うんですけど、
はいはい、
スイッチが何回かこうスイッチが入るわけですよ、
はいはい、
だからゼロの場合10回入るんですよ。1は1回なんですよ、2は2回、分かります、 9は9回、0は10回、それはパルスって言うんですけど、
それがカタカタ言うんですね。
そうです。でそれがね、昔のやつは 10PS って言って、
はい、
1秒間に、まあ、10回叩きますっていう、でそれが後に 20PS っていうやつになったんですよ。でもともと電話機っていうのがまず1950年に4号電話っていうのが出るんですね、
うん、
私の大好きな4号電話、
4号電話、
あのね、黒電話の元祖黒電話みたいなやつですけどね、もう そもそもの元祖黒電話は3号電話ってやつなんですよ。3号電話下がこう四角くなってましたね、上がラウンドになってましたね、で受話器が乗ってるんですよ、でダイヤルがついてるって、はい、そういうあの基礎的なデザインの元祖が3号電話です。1号電話2号電話っていうのは壁掛けでラッパがついてて、
そうそうそうそう、
耳に当てて喋るやつとか、
はい、
そういうのが1号電話2号電話
で、更新局さん更新局さんとか言って、そうそ
う、で3号電話が自動電話になって、はい、で4号電話はそれをもうさらにあのデザインがこう良くなった、でしかもあのベルの音が非常に涼やかないい音がします、4号電話はね。でそれがそこまでが 10PS です、パルスがゆっくりなんですよ、
はあ、
でその後600型っていうのが出るんですよ。600型っていうのが 20PS ってやつが出て、これがもうだからダイヤルが戻るのが倍の速さなんです、時代にこうあって、ひどいやつはさ、あれをさ思い切り戻すじゃん、はあ、指で力入れてね、こう速度的に 30PS とかにするやついいじゃないですか、そういうのもまあ耐えられるぐらいの丈夫さの ある機械ということで出てきてたわけですね、
はいはい、
で私はちなみにこの4号電話をいまだに、数十台
数十台も、
持っております。
ありますよね、スタジオ、
あるコレクター、1台1台これぐらいするのが思ってますよ、これぐらい
3000円、
指3本
3000円、
3000円じゃない、
車買えるよ、
300万ですか、
3
号電話、
いや4号電話、俺が好きなのは、まあまあということで、ちなみにあの黒電話は現役で使えます、
そうなんです、使えるんです、
はい、ダイヤル回線は新規契約可能です。NTT 嫌がると思いますけど、 で、しかもこの電話機自体ね、600型もう信じられないぐらいタフです。
そうなんですよ、めっちゃ強いです、
は
い、あれ
これはもう、まあ、もちろんものすごい乱暴に使えばケーブルとか切れちゃうこともあるかもしれないですけど、普通の使い方だったらまず壊れない、
うん、
受話器が壊れたったんです、聞いたことがない。落下してこうなんか角が欠けたとかね、
はいはい、
ひびが入ったなんてのはありますよ。でもそれすらないですよ、
はい、
ほぼないです。それぐらい丈夫です。
重いですよね。
重たいですね、
プロ電話。重いもんな。
これ記事によりますと、中古の受話器が大量に出回ってるので、まあ、入手は簡単だと、
うんうんうん、
でもね4号電話はねあんまないですよ。
うん、
まあ僕らが買い占めちゃった。
多分うちの家にあるの
これ600型。
これですね。
そう、あなたの
電話ね。
600型です。
はい、
ちなみにでこち亀の両通関吉さんは口で電話がかけられる。
デジタルは口でいけるんですよね。
ピポパを自分で言ってかけられる。
すごいね、あれはすごい、ね。
しかもCD をじっと見て何が入ってるか分かるっていう01のパルスを脳内変換することができる DA コンバーターを持ってるというのが、まあ、
両さんそれは無理だと思うんです
よ。無理だと思いますけど、はい、まあ漫画なので、
はい、
まあどうですかこの黒電話がもうもはや使えないというか、
ねえ、ね、実際実家で使ってるんでね、
まだそのまだ使ってんの。
でもさ、そのうちコントとかで出てくるよ、はい、若い人がさ、
はい、
もう緊急に電話をかけなきゃいけない。
家にあんの。
今一生懸命今話をしてる時にね、
ごめんなさい、
もうリアルでね、生で見ると嫌でしょこの
人。いやいや、そんなことない、
ま
あ、
すごい、ね、すいません電話貸してください電話貸してくださいとか、うん、あこのここにあるけど電話、
はい、
ありがとうございます、うん、え
作れないよね、使えないよね。
っていうか番号っていうのが分かんないかもしれない。
ああそうね、確かに昔は覚えてたけどね、はい、今私も覚えてない、自分ちぐらいしか覚えてない。
でもね、お姉さんそんなに前から離れないでください。お願いしますよ。
そうですね、でも昔は昔 の, 友達ん家の電話番号とかってまだ頭に入ってません。
いやいや入ってない、
入ってない、入ってない、
でもなんかすんごい覚えてるんですよ。
いや例えばさ、近所のラーメン屋とかさ、タクシーだとか、
はい、
よく使ってたやつ覚えてるよ俺。
そうそう、なんか今でもあいつん家のこれは多分何番だったなとか。
いやまだ携帯が出始めた頃はですよ、覚えてたかもしれないけど、もう登録してるから、
うん、そうそう、その後はもう全然覚えてないですけど、小学生ぐらいの時によく人ん家に電話かけてた時は多分ね、もう今でも多分通じると思う。あそいつがそこに住んで
る。さすがに自分家は覚えてますよね。
さすがに
ね、さすがにね、自分家はね、
まあ覚えてるけどね、
はい、
自分家ぐらいでしょ覚えてるのって。
自分家何番ですか。
いやいやいやいや、言わないけどね。うまい
やっぱりね、福岡のね、ラッキータクシーとか覚えてるやっぱり、541-7755、0120、ご用は一番、なかなかコンコンで覚えてました、ね、
あそうなんです。
タクシーでその番号どうなんでしょう。
自分の会社の電話番号覚えてないし。
いや実は私も覚えてないです、会社の電話番号。
覚えてないですね。
覚えてないし、
毎回名刺の意味なんて言っちゃってるんですよ。そ
うそうそう、自分の携帯番号しか覚えてないですね、もうね。
あ、まあ自分の携帯は覚えてます、ね、
人の番号は覚えてないね、
うん、覚えないでしょ。
電話帳が携帯に入る時からもう覚えてないですよね。
あとこれ知ってる番号って言ったら0120-444-4444ぐらいしか知らないね。
あ、そう、それちょっと数多かったですけど、あれ、
あ、ドモホルミンクルの、
あ、
444-444か。
そうです、
あ、
そうですね、
ああ
れお試しセット安いんですけどね、あの後かかってくる販売商品はむちゃくちゃ高いというわけ
で、ね、大丈夫です、我々は詳しいですから、はい、そこは本場熊本に住んでたんですね。
あれ宮崎のが会社じゃなかったです
か。熊本です。
そうなんですね、
はい、熊本ですよ、
はい、
聞きたいと
か、ほんまにあんなに一滴一滴キャラクターの話見てるおっさんもおるんですかね。
もともとはね、白山通りの近くにちっちゃなね、はい、町工場みたいなところがありましたね、はい、ボロなね、
はい、
最春館薬業って名前でやっててね、はいはい、それでね、当時ね、広告はね、月刊明星とかね、
はい、
にね、裏っか後ろっかにモノクロのね、ちっちゃなね、6分の1ページ広告ぐらいのやつ、
はい、
載せてたんですよ。それがあることをきっかけに急にドカーンっていくんですね。
なんだったんですか。
いやこれはいろいろと、まあちょっと言えない。
また今度特集を組んでやります。
まあまあまあ、経営が行き詰まって、
はい、
まあ、会社を、まあ、手放さなきゃならなくなって、手に入れた一族がいましたね。でそこが まあ危ないですね。
あ、それよく聞く話。あ、分かる分かる、
まあ、化粧品っていうのはね、効果が出るまでしばらく使ってもらえますから、
ね、これですよね、
はい、ラジオ上それとしか言えないですね。でそれのね、妻が、
はい、
そうですね、はい、よく喉を鳴らす時にゴクって言ったりしますよね、
はい、
で妻が、はいあ、やめときましょう。
はい、わかんない。
それは聞いたことあります
。まあ、電話マークが使えなくなるそうですから、
気をつけて。これは使ってほしいな。でもそうやな。
でも確かに電話マーク可愛いですよね。
うん、そうですね。
名刺とかに、うん、電話マークが書いてあると。
なんかスマホをね、黒電話にするアタッチメントってありますよね。
あ、そうなんですか。
なんかね、黒電話の形しててスマホをね、iPhone とかをパカッとはめるようになってて、はいはい、で受話器がついてて、
はい、
でその受話器でちゃんと電話ができるっていう、ね、うん、そういう面白いですね、面白グッズがあります、
はいはい
はい、というね、
電話自体を変えちゃうんですかね。この四角に画面みたいなのがついたマークにして、スマホ
今スマホマークってすでにあるから、
あるんすか、
それ携帯番号しか書けないじゃないですか。だから代表番号とかスマホじゃない。
ただもうほら、携帯電話とか家電とかっていう差別化がいらないって、電話番号だから、それでスマホマーク
名刺とかは絶対いりますよね、代表電話もね、だからそこは携帯にはならないです
よね。スマホが5個ぐらいあるような感じで重なったイラストすればいいんじゃないの。
そうですね、
スマホってイラストにしても分かりにくいな。ただの四角です。
ただの四角です
けどね、確かに
絵にならない、
確かにな。
じゃああとはもう何、NTT マークとかソフトバンクマークとかで、
ね、
なんかね、
そうですね、
熊本にあったって、ね、NTT 九州病院 の, 食堂の食器には全部 NTT マークが入ってましたね、はいはい、あれ欲しかったんですけど ね、そんな話はどうでもいい。続いてこちらは東京都目黒区からいただきました。45歳雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
たたたたた大変です。サービス悪化の一方を一途をたどる郵便局ですが、
はい、
未来の郵便局なる実験店舗を東京都内に設置し、実証実験を始めるそうです。
あ、
要は無人店舗のちょっぴり豪華版というやつです。いかがなものでしょうかね。豊洲よりは寄りつきませんね、ということでいただきました。これ千代田区の大手町の郵便局に、7月14日、この未来の郵便局を作ったと。でこれセルフレジですね、基本ね、自分でこう、まあ、タッチ画面を操作してっていうことになります。で、手紙など自分で計量し、そして切手などを発行しっていうことでしょうね。で現金は扱いません。全てクレカか電子マネーで支払いをしていただくと。で、もう当然その待ち時間とかもあったりしますので、そこにラウンジがなぜか設けられてありまして、まあ、ソファーとかが置いてあって、で、例えばいろんな今郵便局に来ますとお中元のなんかこうカタログみたいなのとか置いてありますが、そういうものも見ていただいて、そこから注文もできるというようなことで、まあ、デジタルと実店舗の良さを組み合わせたと記事では歌っておりますが、なんてことない人べらしでございます。いかがでしょうかね。なんか困りませんかね。
いや困りますよ、使い方分からへんっつって、うんうん、ね、やっぱり人がいてくれるっていうのがどんだけ安心することかって、
はい、ね、これ郵便をさ、これ出したいんだけどとかって思ってって、はい、それで、あ、これだったらこういうふうにして封を頭のところで切っていただくと、はい、書籍扱いで安く送れますよとか言ってくれたりするわけじゃん、
裏技的な ね、はい、
でところがその機械だとただこう重さを見てさ出すわけでしょ、
はい、
それ機械がさ、 AI がこれは書物ですかとかって言って聞いてきたらすごいね、
うん、
いいじゃんとか、はい、いいじゃんこの店舗とか、
うん、
どうでしょうか、この木原子さん、この人べらしについて、
ね、いや私郵便、皆さん郵便局結構通ってますはおかしいけど行きます。
たまに行きますよ。
何をしに、
郵便を出しに行ったりとか、
はい、
ATM を使いに行ったりとか、
はい、
行くね。
今 ATM とか普通にもどこそこもあるし、
うん、
いやまあまあいいけど、でも普通に郵便出しますよ。
まあまず勤め人なんでね、
うん、
まず郵便局空いてる時間 あ、そうね、何もできないね、
確かに
ね。
会社の用事で出しに行くとかやってことはないですか？なんか
事務職とかそういうのだったらね、行くかも
しれない。まあ、よくほら昼間 OL さんみたいなのがなんかあのたくさん、
う
ん、
それは多分あれでしょうね、
邪魔くせえなと思って、うん、もうとっとと出しやがれとか思った時あるんですけどね、うん、忙しい時間に持ってくんじゃないよとかって後ろでこう思ってたりするんですけど、うん、でもまあねえ、どうでしょう、この未来の郵便局、今銀行もそういうのが出てきてますよ。
ああ無人ね。
無人じゃなくてね、銀行はね、なんか移動窓口になってて、
はい、
それであの中に2人ぐらいあの女子行員が座ってて、
はい、
窓口になってるんですよ。で横に ATM もついてるんですよ。
あ
ミニ支店ですよね、行ってみれば、
はいはいはい、
でそれがあの移動型でトレーラーみたいになってて、
はい、
それであのスーパーの駐車場とかに来て、
はい、
そこでやるそうです。大阪では豊中とかでやってますよ。
そうなんですか。
やってますよ。あのもうあのな、何曜日はどこの店舗に何時から何時までとか決まってて、であの、まあ、便利は便利みたいです。
逆に退化してないですか、やってること。なんか昔はね、何時の何分にここに、うん、あの郵便局のおっちゃんが来てお金の回収をとかやってた時ありましたよ、
ね。
うん、なんかそんな、なんか逆に対価というか昔に戻ってるんじゃないかなと思って。
なんか俺でも俺思うけど、人を使う方がいい気がするんだけどね。
そうですね、うん、
なんか人を使わない使わないっていう風に持っていこうとして、
はい、
でその結局人件費を浮かそう浮かそうってことじゃないですか、はい、これ社会が壊れていくでしょ、そんなことやってると。でそれはもうあのそこにそのまああの何あのベーシックインカムを導入するとかね、
うん、
なんとかっていう話にはなるんだろうけれど、
うんうん、
なんかそれよりもさ、やっぱなんか働く喜びじゃないけど、なんかそれを提供するのも僕はあの社会を維持するために大事なんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
どうなんやっぱ私は古いやつなんですかね。
いやいや、そんなことないと思いますよ。
古いやつだと思いでしょうがっていうね。
それは何でしょう。
何から何まで知らない、はい、枕闇よって知らない、
わかんないです
今。
わかんない。
え、鶴田浩二。
いや、わかんない。
あ、無理でしょう。
わかんないですね。
鶴田浩二知らない。
鶴田浩二、いや、わかんない
ですね。わかんない。
そう、そうなのね。
はい、町の町の郵便局って言いますよね。
町の郵便局、う
ん、おじいちゃんおばあちゃんとか
昔はなんかあの正規の郵便局となんか人の民家の間ぐらいになんかちゃんと郵便局、
特定郵便局ね。
そうそう、特定郵便局とかあったりとか、
はい、まあ今もあるんだけど、はい、あれがだいぶ淘汰されてるんです
よ。そうそう、ああいうのがどんどんなくなっていって、
はい、
うん、人の仕事減らすんじゃねえよと思うところはありますけどね。
郵便振り込みを機械でするのって、うん、大変ですよね、
うん、
私自分でもするの大変とか思うことがよくあります、
ね。いやだってさ、
選ぶのも何銀行の何支店とか、
ATM でさ、もう年寄りがもう時間かかってんじゃん、うん、だあれさ、どう考えてもね、紙にさ書いてもらって、うん、窓口にポンと出した方が圧倒的に早いよね。
そうですね、
うん、だから前
はかかりますけど、
ほらあれなんだっけ、なんかの会合でさ、日本乗タクシーの社長がさ、
はい、
言ってたじゃん、
はい、
なんかあの何を頼むにしたって、はい、電話一本の方が早がんべっていう話してたでしょ、
はいはい、
だからそのネットでね、例えばそのそれこそウーバーイーツとか出前館でもいいんだけど、
はいはい、
ああいうのをこう選択してピッピピッピやって、ね、やってる暇があったら電話かけてラーメン3つって言った方が早いわけだよ ね、
はい、
だからそれを
やっぱ、ね、よしあしがありますね。
そうそう、だからタクシーだってさ、その今タクシー号だとかで呼ぶわけじゃん、
はいはい、
要するとあれなんかあの芸者料金が加わるわけでしょ、
はいはい、
芸者料金って言っても中であの踊ったり歌ったりする人とか
な
の、
はい、乗ってるわけじゃない
ですか。で、昔は別にあれ電話で呼んで芸者料金取ってた？
いや取ってない、
取ってないでしょ。いや、あの田舎とか行くとさ、
はいはい、
その迎えに行くだけでも30分ぐらいかかったりする時あるから、
はいはい、
でその場合は芸者料金かかってたよ。だから熊本でも阿蘇の方とか行ったら、もうあの乗った段階からすでに1200円とかなってる時あるもん。
ああ、そうなんですか、
うん、でまあそれはまあそういう特殊な事情だよね、
はいはい、
その僻地だからっていう、はい、で街中では多分芸者料金取ってなかったと思うんだけどね。
そうですよね、
よっぽどじゃないと。
多分あの何ですか、あの、レシーバー的なもので呼んでもらって、
そうそうそう、ね、無線で、
無線です、ね、はい、
そのための無線でしょ。だって
そうです、そうです、はい、
ねえ、で、350号車実車カッ とかって。
そうそうそう、そんなそう
でしょ。あの、
そうそうそう。
うん。250号車の、あ、山田さん、うん、あのお客様がお忘れ物があるということなんですけども、確認してもらっていいですか。っていうあのそういう、
はい、
なんですかね、
なんかあのタバコ芸できそうです、
ね、あ、そうそうそうそう、
柳沢慎吾みたいですね、
まあだからそのなんかね、もうあえて時代を戻す運動ぐらいやってもいいんじゃないだろうかという ね、もうあの IT ビジネスのところを、うん、あの叩き壊して回るという、
はいはい、
そうするとうちも壊される可能性ありますので、ね、お前らインターネットラジオいらねえとかって、はい、インターネット使ってるのダメだとかって言って、電波を出せとかって言ってそれで捕まる
さもな、
アメリカの真ん中ぐらいにあの何でしたっけ、そういう電気とかガスに頼らない暮らしをしてる人とかいませんでしたっけ、
アーミッシュの話ですか、
アーミッシュ、そうそうそう、 あんな地帯が日本にもできたら面白かったですよね、
刑事ジョンブック目撃者みたいなやつが出てくるん
ですか、そうか、一部ね、北海道の一部だけ、あの北海道のが悪いわけじゃないですか、あの北海道の一部だけ、うん、もうアーミッシュ的な生き方をしてる人がいると、
あ、それ西成とか行けばいいです
か、あれはアーミッシュ
と話が違う、
なんかあれアーミッシュじゃないですね、
あんまりこうあのアンプラグドな生活をしてる人たちが結構多いような気がするんですよね、はい、昼間は明るいあの、うん、あのお天道様の下にいて、はい、夜になるとともかくあの潜り込んで寝てしまうという、まあまあまあ、そういう生活いかがでしょうか、
まあ、潜り込んでるとこもあの、ね、そういう、はい、あの現代風なものにいっぱい潜り込んでるから、ね、自然な中で、
まあ
はい、
まあともかくね、なんかね、あのだって俺コンビニのなんかその無人店舗とか実験やってるじゃない
ですか、はいはいはい、
ね、あるんですか、
いや大阪にあるかとかしないけど東京にはある、
一部あります
ローソンとかで
コンビニの無人ですね、
無人です、はい、でこうあの品物取ってカゴに入れてで出ていくだけでもうすでにもう
計算できてるんですか、
計算できてクレジットカードから自動的に、
現金はダメなんですか、
現金はダメみたいな、なんかね、
そんなとこできるんですね、
なんかもうその商品タグみたいなのがこうもう あらゆるところにカメラとかセンサーがついてて、
現金ダメなんですね、
それでともかく品物を持って店を出た瞬間にあのもう課金されると、
アマゾンストアみたいなあんなんです
か、なんかわかんないけど、だからその中に入るにもやっぱその会員登録してないと入れないから、その要は決済可能な人じゃないと中に入れない、
それが信用になるのか、
そうそう、だからこれからあれですよ、クレカがない人は、
はいはい、
もう生きていけなくなる可能性ありますよね、
クレジットカード自体もなくなるっつってますからね、これからね、
マジでクレジット、
だからカードじゃなくてチップになるとかなんとかって、
そうですね、
その違う形を変えて、
はい、
っていうそのでは言われてますね、でそうするともう生まれた時からもうすでにチップを埋め込められて、
やだ、まあまあもう生まれないけど、
君は何、君はえビザなんだ、君は僕はね、あの生まれた時からアメックスなんだけどね、とか、なんかそういう、
僕日本生まれなんで JCB です、
ああそうね、木原さん日鮮連ですよね、
知らないでしょ、日鮮連、
日鮮連って全国だよ、あれ
嘘、本当にですか、
日鮮連熊本会だから
ね、あ、そうなんですか、
日鮮連
ニコスとかそういうやつかと思ってました、
ニコスはそこにひっついてますね、
はいはい、なるほど、
あの日本審判ね、
はいはい、
でもね九州はね、
はい、
南日本審判なんです、
あ、ちょっと違うんですね、
ニコスね、
そう、はい、
ニコスカードって今あるよね、まだ
今まだあります、うん、UC カードもありますし、
ああ
と何あったかな、まあまあいろいろと、ジャックスカードとかね、
あ、ジャックスカードは持って
る、はい、
この間あの営業から連絡が来た、
はい、
えのきださんのほどの方は、
ああ
そろそろダイナースでしょ、
これです、
ああダイナースのブラックが一番ハードルが低いってよって、
ね、
はい、まあいいじゃないですか、
これでダイナースを持つのもいいかなと思って、
はい、
でちょっと乗り気になって、
はい、
いろいろ聞いてて、会費が必要じゃないの、
はい、
で会費聞いて、
はい、
あしばらくいいですって、ね、
上限がないとかそういうやつ、
いや、なことないですよ、なことない、上限ありますけど、
あ
まあまあ、 あの諸条件としては他のカードよりは優遇されている、うん、ただまあそのあれ年会費いくらだったかな、2万3000円とかだったよ、うん、なんか一番最低のやつ、
ね、う
ん、
あ、
ね、
そうですね、
で別に今いらないなと思ったんで、
そう、海外に行けなくなった今、日本の中でクレジットカードを持ってる意味っていうのが少なくなってるんですよね、
あ、
はい、外国行くとラウンジがあったりとか、やっぱり飛行機のところであの、ね、やっぱりラウンジなんですけど、
あ、
ね、あとレストラン
あの熊本空港のプレハブのラウンジで、
はい、プレハブのラウンジ
一杯無料のビールを飲みます、
戦えてるからですよね、はい、 そうそう、そんなの多かったんですけどね。今クレジット
あんまなんかオタクじゃん、お得な感じがあんまりしない。
そうですね、最近ちょっと、あの変えてきましたけどね、他のとこもね、
ということでござい
ます。
皆さんはね、このね、未来の郵便局どのような感想をお持ちでしょうか。
人がいた方がいい、
はい、ということで一旦 CM に来まして、この後はお便り、さらに突っ込んだお便りをご紹介していこうと思っております。
キュウリー3分クッキングの時間がやってまいりました。先生、今回はどんなお料理を教えていただけますか？
はい、今回は野菜のグリルです。ビタミンやミネラルをたくさん取っていただきたいですね。
テキスト65ページをご覧ください。うわー、パプリカですとかズッキーニが色鮮やかで思わず食欲をそそりますね。
では早速作っていきましょう。
こちらはパプリカ、できれば黄色、赤の2色、それぞれ1個ずつご用意ください。先生、もし手に入らない場合はどうしましょう？
普通のピーマンか、もしなければゴーヤでも使ってみてください。
随分厚めにスライスするんですね。
加熱しますから、あまり薄いと風味が飛んでしまいますね。
続いてズッキーニ。中ぐらいのものを1本です。こちらもざく切りです。
この他、玉ねぎ、かぼちゃ、人参を今回はご用意しました。お好きな野菜を使ってみても結構です。
これらの材料をボウルに移して、オリーブ油を一振り、そして塩コショウを適宜。
では加熱しましょう。今回はこちらに濃縮卵をお持ちしましたので、ちょっと臨界まで突き出しますね。
先生、光りましたね。青白いけどパワフルな光ですね。私も体中に水ぶくれと変な斑点が出てきました。
おしゃれですね。
似合います？
よくお似合いです。私もちょっと指先がエシしちゃってます。
あ、出来上がりましたね。うわー、ほんと美味しそうですね。
体の中からホメオパシー効果が期待できる今ちょっとしたブームになっています。体内被爆グルメですね。
今回は野菜のグリルをご紹介しました。早速今夜の献立にお役立てください。それではまた明日。
世界のファッション、タマキン。